後ろは三沢の声放送局です。この放送はハノイからお送りしている日本語放送です。西沢の皆さん、こんにちは。ハルス、昨日の雨は晴れ、気温は最低20度、最高26度です。さて、今日の時間は初めにニュース、続いて EVFTA の実施に向けた手続きの加速についてお伝えし、その後ミサームディスカバリーをお楽しみいただきましょう。本日の主なニュースは次の通りです。世界保健機関と各国の政党はミファームの新型コロナ予防対策を高く評価しています。ミファームはいくつかの国に医療用マスクを寄贈しました。では詳細をお伝えします。
新型コロナウイルス、
保健所は22日午前6時の時点で、ミファーム国内で新たに新型コロナウイルス感染者が出なかったと発表しました。これにより国内における新型コロナウイルス感染症の新規感染者は16日午後以降6日間連続してゼロとなっています。また国内の感染者数は16日午前の時点から変わらず268人で、このうち216人が完治退院しました。これは本来の21日、WHO 世界保健機関西太平洋地域事務局長の国際委員会がオンラインで記者会見を行い、新型コロナウイルスの感染拡大状況や WHO が取っている対策などを通知しました。記者会見で、葛西氏は、この感染症への予防対策を効果的に行っているミファームを含め、各国の取り組みを高く評価した上で、これはミファームの各レベルの指導者の効果的な指導を示していると明らかにしました。各国の政党は、ミファーム中間党に書簡を送り、新型コロナウイルス感染症予防対策に対するミファームの努力を高く評価しました。ランス人民革命党の海外委員会は、新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組んでいるランスをはじめとする世界各国に対するミファームの希少な支援に感謝の意を表明するとともに、その支援はこの感染症予防対策に大きく貢献すると強調しました。中国共産党中央大概念学部の、今後もミファームを含め世界各国と協力して新型コロナウイルス感染症予防を目指す経験を交換し、この感染症が早期に収束するため共に取り組むことを強調しました。共産民主主義人民共和国の共産党国際委員会は、ミファーム共産党の断固たる措置によりミファームでの新型コロナウイルス感染症が効果的に制圧されている、ミファームは新型コロナウイルス感染症との戦いに勝利を収めることへの確信を表明しました。次に21日ハノイで公安省外交局のバン・ドン局長は、ミファーム駐在ロシア大使館を通じてロシアの安全保障機関などに医療用マスク7万枚を送りました。これに対しミファーム駐在ロシアのコンスタンチン・マルコフ大使は、ミファームに感謝の意を表明するとともに、今後もミファーム駐在ロシア大使として両国関係の強化に全力を尽くすことを確約しました。同日、ミファームインド友好協会の会長を務める情報通信省のグエン・マイフォン大臣は、ミファーム駐在インドのブラネイ・ミルマー大使に抗菌ニットマスク10万枚を手渡しました。フン大臣は次のように語りました。
このコロナの時にベトナムとの友好団結関係が鮮明に表されています。新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組んでいるインド国民と困難を分かち合うため、我々は情報通信分野で 事業活動を行っている一家企業にインドに殺菌ニットマスク10万枚を支援するよう呼びかけました。
マハーミ・ラース友好協会の副会長を務める情報通信省のマイン・フン大臣は、マハーミ協会ラース大使館を通じて、ラースに同様防護服500着、医療用マスクと抗菌ネットマスク18万5000枚を送りました。次に4月9日から12日まで、世界第3位のグローバルマーケティングリサーチ会社であるイプソースは、世界の15カ国で新型コロナウイルス感染症の収束後の国の経済対策に関する国民の信頼度について調査を行いました。その結果、調査参加者の 80% が経済対策に楽観視しているリフォームはここに立っています。次いで中国が 68%、インドが 63% で、それぞれ2位と3位にしています。一方、スペインやフランス、イギリス、ロシア、イタリア、カナダなどの国民は、悲観的な見方を示しているということです。この調査は2万13人を対象に行われました。引き続きニュースをお伝えします。21日、ブファーム外務省のレイ・ピー官報道官は、ASEAN のいくつかの加盟国の会議での複雑な状況に関し、記者団のインタビューに答えました。官報道官は、ASEAN 加盟国でありながら、ブファームはこの状況に関心を寄せ、見極めていると、にするとともに、今期は12年、国連海洋条約に逆進する各国の合法的な権利が尊重されることを望んでいると確認しました。また関係各側は1982年国連海洋条約と国際法を遵守し、地域と世界の平和安定発展に貢献する必要があると訴えました。次に9月22日のロシア革命の偉大な指導者であるウラジミール・イリーチ・レーニンの生誕150周年にあたり、ルファームの有力紙は揃って記事を掲載し、全世界の労働者階級へのレーニンの貢献を称えています。22日付のルファーム共産党機関紙ヤンザンは、党中央宣伝教育委員会のバー・バン・トゥン委員長の論評を掲載しました。トゥン委員長は、レーニンは人民に偉大な遺産を残した。遺産はロンドン民労働者階級の解放のために社会を捧げる共産主義者に関する高貴な手本であると強調しました。またルファームにとって、レーニンの理論を含むマルクス・レーニン主義は重要な指針であり、ベトナムのかつての民族解放闘争と今日の建設発展事業の多大な成果に貢献するものであると確認しました。一方、ベトナム人民軍機関紙クォン・ドイ・ニャンジャンは、レーニンと国の写真、国際社会への参入事業と題する記事を掲載し、その中でレーニンの熱新経済政策はルファーム共産党の経済発展路線を照らしたと強調しました。記事は、ルファーム共産党は熱波を発展させ、新しいレベルに押し上げているとも明らかにしました。以上ニュースをお伝えしました。こちらはルファームの声放送局です。両次にアンさんがEVSTA の実施に向けた手続きの加速についてお伝え
します。21日午後、ハノイで対外委員会は会合を開き、EVSTA、ベトナム EU 欧州連合の自由貿易協定及び EVIPA 投資保護協定の基準に対して審査を行いました。その一方で、総構想が EVSTA の実施に向けた様々な措置、EVSTA を効果的に実現し、 要するために総放送が主要任務を合併します。EVFTA に関する法律の制定、行動計画の立案及び宣伝普及活動を行うことです。国会対外委員会の21日午後の会合で、ウェン・マンザウ委員長が EVFTA 協定の批准を国会に提出するための政府の書類と資料の準備作業を高く評価するとともに、ロウ委員ハノイで開催中の第44回国会常務委員会会議に提出するため、公式審査の報告を完備させると明らかにしました。一方、総交渉の多角的貿易局のルーン・ファン・タイ局長によりますと、現在の最優先課題は、EVFTA の発行直後に、この協定の実施に向けた十分な法的基礎の確保のために、法律を制定することです。商品の原産地証明を提出する数例があります。これは前例がないことです。大使は次のように語りました。
ロジョンの実際が今回非常によって乱行です。
EVFTA 協定の内容は公開されていますので、各企業は事前にそれらの内容を把握しておくことができます。各企業は EVFTA 協定の発行直後に同協定を実施し、その EV を活用することもできます。しかし政令が発行されなければ、企業は商品の原産地証明書を取得できません。それでは EVFTA 協定の優遇を受けなくなります。
ベトナム総工会議所の代表ウエン・トゥ・チャン女子は、EU 市場向けのベトナム産商品の原産地証明を規定する政令と EVFTA を同時に発行させることが大きな努力である。しかしベトナム向けの EU 産商品の原産地証明を規定する政令も重要なものであると強調しています。